はい、西和です。私西和は 60% で生きるかつ時間リッチをモットーに個人が楽しく稼いで自由に生きる事業やサポートをやっていっているソロプレナーエヴァンジェリストです、ということで今日のタイトルはこちら、かっこ既婚著名、既婚著名の質問に回答していく回だよな、というテーマでいきます。これを聞いてるあなたは、既婚著名してますか？既婚著名、興味ありますか？今日はそんなあなたの質問に回答していく回という、適当な思いつきなタイトル、企画となります。ですので、もしね、これを今聞いてる方、ライブ配信で聞いてる方で、まあ、ちょっとした質問、興味とか、なんか、これってどうなんですかみたいなのあれば、質問に回答していきます。といったことはありつつも、誰が聞いてんねんみたいな、質問そもそもあるのか出るのかっていうのもあるので、まあ、そういう、なかったら、なんか適当に、だらだら話していきますよ。ありがとうございます。あ、ティックさん、コロちゃんさん、ありがとうございます。待ってました、既婚著名会ということで、ありがとうございます。今日も元気に、おはーまんぴこということで、ありがとうございます。既婚著名の、上級プレイヤーが揃っているということで、今日も楽しくいきますもしね、その既婚著名に関して、まあ、なんか質問だったり相談だったり、全然なんていうんですかね、とんでもない質問とかでもよかったらね、いただけると、今日はそういうのに答える回というのがあるので、できたらもう際どい質問の方がいいですね。こんなこと聞いていいのかぐらいの逆にというのがあれば、まあ回答していくかなっていう回ですかね。ありがとうございます。まず、そもそも、既婚著名が何なのかっていうのを、もしかしたらね、知らない方がいらっしゃるんで、何なのかで言うと、あ、その前に、私ね、西川さんの音声配信、ま、基本毎日やってます。基本毎朝やってます。で、毎週日曜日ですね。毎週日曜日は、こういう既婚著名の回ですと。で、その、既婚著名が何なのかというと、まあ、わかりやすく言うと、セカンドパートナー的な文脈ですね。セカンドパートナーみたいな存在がいるという、人生、毎日は、より、人によってはですね、人によってはより充実したり楽しい毎日になりますよねと。ですので、人によってはね、こういうスタイル、ライフスタイル、ありなんじゃないかと。既婚著名という、まあ、男性目線からしたら、既婚著名という都合のいい存在みたいな、心も体もあそこも満たされるみたいな、都合のいい存在というのは、まあ、毎日楽しいですよねって感じですかね。男性目線で言うと、まあそんな既婚著名ですよあ、そしてその既婚著名のコミュニティやって、コミュニティで言っても、まあ、LINE の無料のオープンチャットですね。匿名です。ですので、まあ、もしね、 LINE やってる方、興味ある方、気軽にどうぞゆるーくやってます。だいたい2タップぐらいで、 LINE やってる方の2タップぐらいで入りますよ。概要欄に URL 貼っておきます。で、その URL タップして、名前と、匿名なんで名前、適当な名前で、アイコンも設定するんですよ。で、既存のなんかワンちゃんとか、木とかのアイコンがあるんで、それを選んで、適当に入れば覗けますよ。ですので、もし、まあ、その既婚著名に今興味あったり、今そういった活動をしていたり、そういったパートナーがいる方はね、そういった仲間がそこにはいらっしゃいます。ゆるくやってます。気軽にどうぞ。余談ですが、ちょうど、昨日、とある方、既婚女性の方ですね。既婚女性の方は、今、ヒールメイトっていう既婚者のマッチングアプリがあるんですけど、ヒールメイトが今、ハマってますとか、楽しいですというか、なんかそこで何人も会ってますみたいなメッセージくださった方もいましたよ。まあ、そんな会話が行われてます。ありがとうございます。あ、質問、ありがとうございます。質問いただいてますね。じゃんじゃん答えていこうかな。 その前にちょっと一応今日何日だ、5月24日ですね。5月24日の日曜日ですね。で現在時間がなんと朝の6時6分。朝6時6分。日曜日の朝6時6分から、既婚著名。ありがとうございます。熱量の高いリスナーのあなた、ありがとうございます。ライブ配信でやってます。公園を散歩しながら、既婚著名みたいな話してますよ。あ、ということで質問、回答をしていこうかな。この質問から広げていくっていうのもありかもですね。ありがとうございます。コロちゃんさん、1回のデートで会ってからバイバイするまで何時間ぐらいですか？何時間ぐらい？1回のデートで会ってからバイバイするまで何時間ぐらい？2時間ぐらいですかね？ 2 時間ぐらい。だいたい、どの方も、どの方もって言ったらあれなんですけど、その定期的にお会いしている方、まあ、何人かいるというのはありますけど、まあ、だいたいざっくり平均すると2時間ぐらいですか？だいたいですよ、だいたい。日によってはもうちょっと前後するプラスマイナスありますけど、大体2時間ぐらいですかね。なぜ2時間かっていうと、会います。で、相方としては、まあ分かりやすいところで言うと、ホテル集合、ホテル解散ですよね。でホテル集合じゃないにしろ、どこかで集合しますと、その女性の方の、まあ近くというか聞きやすい場所だったり、車が止めやすいところで集合しますと。で集合してホテルに行きますと。でホテルで、楽しい時間を過ごしますと。でそれが終わったらまたそこまで送っていきますと。で解散っていうのが、まあほぼほぼですかね。そうなるとまあ大体 2時間ぐらいですかね。2時間ぐらい。コロチェさん、めちゃめちゃ効率的ですね、ということで。ですよね。まあ、特に男性からしたら、そんな都合のいい話ないですよね。都合のいいこと。ないですよね。まあ、2時間ぐらいというのはありつつも、全然 1時間ぐらいとか、ありますからね。それこそ30分ぐらいとかもありますからね。もうそれこそ時間が、まあいろいろ事情があって時間が30分ぐらいしか会える時間、お互いというかどちらかが30分ぐらいしか作れないと。だからもう会って車でですよ、会って車でちょめして解散みたいな。みたいなこともありますかね。でそれでいてめちゃくちゃ感謝されると。それで感謝されるっていう、いいですよね。お互い都合が良くていいですよね。これちょっと余談なんですけど、まあそういった関係性ができている場合ですね。関係性ができてきて、できていて、そういった何かしらの事情で、まあ例えば30分ぐらいしか会えませんみたいな感じの時、30分で会えませんというか、そういう風になった時というのは、私西井カズの意見としては、30分でもいいから会って車で著名した方がいいと思ってるんですよ。しなさいと思ってるんですよ。それを30分しか会えないから断るとか、30分しか会えないから著名しないとか、それはもう相手の望んでいることを提供できていないですよね。ですので30分だけ会って車でちょめというのは、むしろした方がいい、誘った方がいい、アピールした方がいいぐらいの考えでありますかね。で次の質問というか、本日最後の質問ですかね、これ。ありがとうございます。あ、また具体的な時間帯は何時から何時くらいまでで合っているのでしょうか、ということで。あ、確かに具体的な時間、これはまあ今じゃあ私に近づが特に本当にも定期的に週1ぐらいで会ってる方で言えば、お昼というか午前か、10時から、12時の2時間、まあ、それぐらいですね。 それぐらいというか、終わりの時間は多少前後しますけど、午前10時からお昼の12時。毎週何曜日の何時は時間、何時はここに集合ねって決まってます。決まってます。あ、まあ、何時か、10時か。毎週何曜日の午前10時にはここに集合ねって決まってますね。で、まあ、何かあった場合は、日によってはじゃあ 9時にしましょうとか、日によっては11時にしましょうとか、日によってはお昼の1時にしましょうとか、そういったことは、あとまあ日によってはちょっと今週は何かしら予定があって、また来週もしくは曜日をずらすみたいなこともできたらすることもありますかね。ですので、まあ、その定期的にお会いしてる方で言っては10時。今はですね。で、他の方で言えば、確かに決まってはいないですけど、いろんなパターンありますね。お昼過ぎぐらいからみたいな方もいらっしゃいますし、それこそ人によってはという、まあ、経験あるので言えば、朝午前中から夜ありますね。午前中での8時ぐらいからっていうのも経験ありますし、夜で言えば全然、7時、8時、9時、10時、11時。11時なんていうのも全然ありましたね。まあ今はないんですけど、その、その方は、それこそもう車ですよね、車。夜、お子さんとかが寝てから抜けてきて、パッとちょめして帰りますみたいな。コロちゃんさん、お相手も午前中からやる気マックスなんですねということで、おお、そうですね、やる気マックスなんですかね。いや、わかんないというか、まあ人によったりタイミングによってはやる気マックスというのはありつつも、まあ単純に楽しいイベントみたいな感じですかね。イベントというか、なんていうんですかね。まあ、ちょっとわからないな。確かに。やる気マックスとかそういうのではないと思うんですよね。単純にまあ、いいなと思う人、まあ、好きな人というか、いいなと思う、ドキドキする人と会います。楽しい。イチャイチャします。楽しいみたいな。そっちの方が強いのかなと。で、その延長線上にチョメがありますっていう感じですかね。テックさん。ありがとうございます。とんでもないトラブル事例、聞きたいピコーということで、とんでもないトラブルですよね。で、私、西和は、ないんですよね、これが。トラブル的な、とんでもない的なものが、ないんですよね。ない。まあ、聞いたことはありつつも、私、西和自身はそこまでトラブルがない。大きなもので言えば、ないですかね。ない。ない。トラブルで言えば、まあ、それこそ何ですかね。本当にちっちゃなことで言えば、私にしかず現金を持ち歩かないんですよ。まあ、基本持ち歩かないんですよ。ですので、まあ、ホテルで帰りの際の会計の際に、そこ自動というか、今あるじゃないですか。自動というか、なんですかね、機械で、生産するようなの増えてるじゃないですか。で、その機械が壊れていて、現金のみですって言われて、どうしようみたいになったことありますかね。で、その時に、私にしかず現金持ってなかったんですよ。で、お相手の方に、ちょっとだけ今、ちょっと現金借りていいかなと。コンビニ行ってお金下ろそうと思えば下ろせるんで。で、そういう話したときに、お相手の方も現金、あ、いや、ちょっと持ってないみたいな話で、ちょっと、なんですかね、ちょい気まずさがあったみたいなのありますかね。どういう気まずさなのかというと、その方、いい人なんですよ。すごくいい人なんで、 なんかお金持ってきてなくておごられる前提みたいなの来てて、お金持ってないのちょっと、まあ、バレちゃったのかなというか悪いかなみたいなの意味わかりますかね。まあ、それで お金なかったんで、待たなきゃいけなかった。その 女性の方は、まあ、待合室というかそういうところで待って、その間に私西和がパッとコンビニ行ってお金を下ろしてきて支払ったみたいなのは、そういえばありましたね。ありましたね。全然とんでもなくないですよね。知れてるぐらいですかね。ないですか、ないですかね。その、例えば、まあ、既婚者の方、既婚者の方というので、そういった旦那さんというか、そういったトラブル系は一度もないですね。一度もないですね。まあ、いや、危なかったすら聞いたことはないかもですね。ないですね。あ、ないというか、私、西和自身はないですね。まあ、そういった話はちらちらっと聞いたことはありつつも、私、西和自身は ないですかね。ぐらいですかね。ぐらい。トラブル。ないかな。トラブルじゃないくて、あ、意外とこういったパターン今増えてきてるのかな。で言うと、夫公認というか、お互いそこはもう公認、もうまさにザ・セカンドパートナーですよね。お互い公認で、そういったことはお互い別に自由で楽しみましょうというふうに、公認という方はまあ、少ないですけどいらっしゃいますね。あ、へえと思って。で、そういう方って、つまり自分自身はもう夫の了承を得てるというか、夫を了承得てますし、夫もまあもしかしたら外でまあ遊ぶというか、そういったことは楽しみますっていうふうになっているケースって、あ、相手にもそれを求めることもちょいちょいあるのかなと。つまり自分自身は夫公認だから、仮にまあ夫にバレるというか知られても何も問題ないんですね。つまりトラブル的なものはないんですよ。だからこそ相手もそういう人であってほしい。つまり相手も公認、お互い公認で、そういったことは楽しみましょうというパートナーを選びたいっていうことなんですよね。ですので、そういった相手を選んでいたり、それを何かしら証明してほしいまでは言わないですけど、やっぱ何かしら証明できる、本当に奥さんも公認なんだと、あ、お互いそういうパートナーだっていうのを公認できる何かが あるのが、まあ、望ましいというか、そういう人を選ぶみたいな方はいらっしゃいましたね。あ、そういう時代になってきてるんだ。時代っていうのは言い過ぎですかね。まあそういった方もいらっしゃるのかなっていうの、へーみたいなのありましたね。で、私にしかずは、まあそういうの証明出せない、できないんで、そこはちょっと違うかなというか、残念というか、そういう感じですかね。ありがとうございます、コルちゃんさん。これから始めようと思うんですが、プロフィール写真は顔をドーンと出さないとマッチ率は下がりますかね、それとも遠目で全体を写した感じでもいけますでしょうか、ということで、結論 いけますと。いけます。そして そもそも既婚者のマッチングアプリって顔写真プロフィールにモザイクがかかってるんですよ。基本男性の話ですよ。まあ女性ももちろんそうなんですけど、男性もまあモザイクかかってるか、かけれるんですよ。で、かけてる人がほとんどなんですよ。で、お互いマッチしたりして、ちょっと詳しく話した時に、あ、写真をまあ開示しますというか、そのモザイクなしの写真を見せますみたいな仕組みシステムになってるんですよね。ですので、出さなくてもいいというか、そもそも出している人は少ないというか、ほぼいないですね。ほぼいない。で、一方、私にしかずは、以前は出していたんですよ。以前って言っても結構前ですから、以前は出していたんですよね。まあ、なぜというか、 別に出していても問題がないから出していたんですよね。ということはありつつ、まあ問題がないですし、出していた方が効率がいいのかなと思って出していたんですよ。ということはあったんですけど、まあ今は、まあそもそもマッチングアプリを やってないっていうのはあるんですけど、もし仮に今やるのであれば、モザイクかけたりして、ドーンと顔出しはしないですね。まあ最初の時点ですよ、その、マッチする前のプロフィールのところでは、まあモザイクをかけるなり、雰囲気がわかるような画像にするなり、します。しますね。それこそなんか AI で作った画像素を載せてましたね。めちゃくちゃマッチ率良かった。AI で作った画像というのは顔は出さないんですよ。雰囲気。雰囲気。あ、で、なんで顔を出さないかというと、顔出ししていると怪しまれるから。怪しまれるというのは、なんでこの人顔出ししてるの？大丈夫かと。この人リスクに対して、そういったリスクマネジメント的なことができない人なんじゃないかとか、業者じゃないのかとか。だって既婚者でマッチングアプリで顔ドーンと出せるって、なんでだっていうふうに逆に怪しまれる、疑われるというのがあるので、むしろ出さない、まあプロフィールというか、そのマッチングするまで、マッチングできるまではそういったモザイクな、もしくは雰囲気のわかるようなやつとかでカバーするかなという感じですかね。コロチャさん、ビジュアル弱者なので顔写真交換前にトークに持っていく戦略もありでしょうかということで、まあありかなしで言えばありですと。で、ありかなしで言うとありなんですけど、ありかなしかで言うとありなんですけど、まあ個人的な意見を言うのであれば、それをやるよりも効率がいいのは、ビジュアルを良くすることの方が早いし効率はいいかなっていうのはありますね。まあ、おそらくですけど、ご結婚されてるんで、ビジュアル良くしたら、なんか疑われたりどうしたのって なるかもしれないですけど、ビジュアルを良くする方が、まあ話が早いというか、で、よくするって、整形とかそういう話じゃないんですよね。で、清潔感的なものだったり、髪型だったり、まあ、眉毛だったり、あと服装だったり、単純に そういうものでカバーできるんですよね。で、そういう写真をパッと、別にめちゃくちゃイケメンじゃなくても、もう本当清潔感、もうとにかく清潔感なんですよ。清潔感。とにかく清潔感さえあったり、あとは、まあできたら笑顔みたいなのがいいですね。できたらっていうのはあれですけども、仮にもし歯並びがちょっとみたいなのだったら、そこは抵抗あるかもしれないですけど、歯並びがちょっとみたいなのだったら、もう歯並びを直しちゃった方が早いかなぐらい。というのも、やっぱり、トークで持ってくって、まあ一番あるのがトークしてと。で、最後の方に写真出したり、まあ人によっては写真出さずに会ってみたいなことはありますけど、それで結局ごめんなさいというか、お互い時間を無駄に使ったなと。お互いというか、まあ相手ですよね。相手からしたら時間を無駄に使ったなみたいなことが、まあ、あるんですよね。どうしてもやっぱ外見というのは、関わってくるので。ですので、なかなか写真出さない場合って、やっぱ気づく。相手も、あ、この方って感づくんです。多分ですけど。感づくんですよね。もう、それか、いや、早く写真を出してくれって思ったりとか、他にも、例えば、既婚者女性って、ものすごくマッチしているんですよ。で、じゃあ、例えば、私、西和みたいなやつと、マッチするわけじゃないですか。で、マッチしたら、写真これだよって言って、この日どうって、もうすぐ行くんですよね。だったら、その日、あ、じゃあカフェ行ってみようか、みたいな。カフェ行ってと。で、あ、次、著名、私、西和は、 あ、2回目会うなら絶対チョメだから言って、次いつ大丈夫みたいなことをやって そうなると、まあ、そっちに行っちゃいますよね。一方は、まあ、トークやり取りしたり、写真も見れないからちょっと会うのもどうかなみたいなのになってると、裏のライバルたちは、そういう攻めてくるライバルたちは攻めてくるんで、まあ、女性としては、あ、じゃあこの人もすぐ顔出て、あ、雰囲気もわかるし、まあ悪くもないし、まあカフェ1時間だし行こうかなみたいな、そういうのにはなりますね。でもちろん、まあ、聞いてる話だったり、人によっては、まあ、やり取りしてと、お互いのことを知ってと、そういう外見じゃなくて内面としていいなと思って、で会って、まあ外見よりもやっぱ中身が合うからその人がいいみたいなケースももちろん あるはある、聞いたことはありますね。聞いたことはあるというのはありつつも、まあ効率的な面で言ったら、まあ早めに写真を出したり、早めに、まあ、スクリーニングというか、相手の様子を伺うというよりも自分を出して、これ写真これ出すと。で、使える時間がこれですと。この時間が都合いいですと。そういうふうに開示した方が、まあ楽ですよね。楽。それでいい、それがいい、ちょうどいいっていう方と会ってしまう。相手に合わせるというのは、まあ、めんどくさくなったり。あ、コロちゃんさん。なるほど。後々考えたら写真を先出しした方が効率が良さそうですね。ということで、そうなんですよ。まさにそうなんですよ。まさに。効率がやっぱいいんですよね。まあ、やっぱ女性としても、まあ、男性もそうですけど、やっぱそこは重要なんで、まあ、マッチして、そのある程度の距離、あ、これはまあ合えそうな距離感だなとか、時間帯的にももしかしたら大丈夫そうだなってなったら、まあ早めに出す、あ、ちなみにこういう感じですと。でもしね、写真の時点でごめんなさいったら、それは仕方ないんで全然いいですよっていう感じで出す。で、まあ私にしかず、まあ、あの YouTube とかで、まあ、顔出したりはしてるんですけど、私にしかずでも写真でと、そういうふうに出して断られる、ごめんなさいみたいなことは山ほどありますね、山ほど。ですね、ただそれはもう写真でごめんなさいなのか、何なのかっていうのもわかんないですよね。ただ、例えば人によっては本当に会うつもりなくて、なんか顔だけ見てやろう的な人ももしかしたらいらっしゃるかもしれないし、まあ、もしかしたらなんか寝かま的な人かもしれないです。まあわかんないんですけど、写真を見て出して、連絡取れなくなりました、ごめんなさいみたいなことは山ほどあります、山ほど。ですので、それにいちいち落ち込んでなくていいとか、もうそういうもん。なんで、まあもちろんその、結婚、そうですね、結婚して、男性で結婚してる方の場合としては、まあ、誰彼からまずすぐ顔出すっていうのはちょっと気をつけた方がいいというのありつつも、顔写真を出したからがゆえに断られるみたいなのを、まあ、恐れる必要はないというか、まあ、やっぱそういうところも女性は感じ取りますよね。つまり、この人外見に自信ないからあまり出さなかったり、後から出してくる男性なんだなっていうのを感じ取るんで、男性として魅力的じゃないなってやっぱ感じ取りますよね、そういったので。一方、まあ、例えばですけど、顔これですよと。で、この時間会えると。あ、だったら、タイミングあったらぜひ、来週の月曜日どうと、月曜日空いてるんだねって、1時間だけって、言う方にはやっぱ、あ、この人、慣れてるんだなとか、あ、この人自信があるんだなとか、あ、この人エスコートしてくれるんだな、みたいな魅力を感じますよね、そのやりとりで。気づきますよね。あ、ちなみに余談、さっきの、慣れてる、ま、るな、みたいなことで言えば、私にしかずは、慣れていたり、経験があるっていうのをバンバン言いますね。前面に押し出しますね。なぜかというと、 慣れている方がやっぱりまあ安心があったり、ある程度この人もモテる人なんだなとか、そういう経験してる人なんだっていう、まあ魅力ある人なんだっていうことが伝わるから、感じ取っていただけるから。で、一方人によってはそれを隠そうとする方もいらっしゃるんですね。つまりあんまりそういう遊んでいたり女経験があるみたいなのは女性にとって印象としてマイナス影響じゃないのか的な、遊んでる人みたいな、そういう経験がありまくる人みたいな、マイナスなんじゃないかと考えて、まあ言わなかったり出さない方いらっしゃいますと。で、私西和の意見は逆、真逆です、真逆。絶対出した方がいい。経験ありますって。むしろ経験なくても経験ありますぐらいの方が言った方がいいね。なぜかというと、その方が安心するから。あ、経験ある方なんだと。あ、という安心だったり、経験あるとかそういう人がパートナーがいたというと、あ、そういう魅力がある人なんだっていうふうに伝わるんで。まあ、もし経験あるなら出した方がいいし、経験なくても経験あるって言った方がいい。ということで、終わりますか。30分ぐらい経ったんで。ありがとうございます。ということでね、今日は既婚著名の質問に回答する回ということで。で、もしね、まあ、このね、今、ライブアーカイブ、ライブに参加できずに、後から聞いて、なんかこんなこと気になる、興味あるみたいなのある方はね、よかったら、LINE オープンチャット、匿名で入りますと、無料で入ります。概要欄にね、URL 貼っておきます。LINE のオープンチャット、そこからね、入ってみて、なんか適当に質問してみてください。私、西和、回答するかも、回答しないかもです。ゆるくやってます。あ、ありがとうございます、コロちゃんさん。超有益回ということで、ありがとうございます。ぜひ、参考にしていただければと。ただし、お気をつけくださいね。その、リスクマネジメントは、しっかり、そこはね、そこをやっぱりやってこその、まあ、幸せ、楽しさみたいなのもありますからね。そこだけは。まあ、ちゃんとやる方だと思うんで。大丈夫ですと。あ、ありがとうございます。既婚著名初心者には永久保存マートで、確かにってなるんですけど。ありがとうございます。ということで終わります。よかったら概要欄の LINE オープンチャットからどうぞ。私、西和は 60% で生きるかつ、時間、リッチをモットーに、個人が楽しく稼いで自由に生きる事業やサポートをやっていっている、ソロプレナーエヴァンジェリストです。カラスさんも、ありがとう言ってます。ありがとう。ということで、今日も良い一日を、また。